オもっこもこパレード、
さあというわけで再開していきたいなと思うんですけれども、
はい、
ねえす、
はい、どう
マイク大丈夫ですか。
はいはい、
あ、はい、
ああ入りました。
まあじゃあちょっと一回ブルさんのパソコンをつないでいただいて、
はい、もう今つなぎました。
はい、
ということは出ますからね。
あ、すごいな。なんかね、思ってた感じじゃない出てきてますね。
すいません。
これだから古田さんのメモ帳なんですね。
そう
ですね。
す
ごい細かく。この文字は古田さんが書いてた2013年5月すでに発生した秋田市女性不明事件の被害者キャバ嬢犯人がつくまで、
え、これちょっと見方を教えてほしい。
あ、ごめんなさい、これ完全に自分用なんで、あの、
はい、
なかなか見えなくて申し訳ないんですけど、あの、まあ、とりあえずあの ここがサイト名で URL で、でその解説みたいな感じで、
はいはいはい、
でまあこのなんか丸とかついてるのはあのどの媒体で掲載したとか、あのダブっちゃうとあれあの、
はいはいはい、
っていうのと、で重要なのはこのカテゴリーと一番奥にある新ナンバーって書いてあるんですけど、まあ、ナンバリングなんですね、
はいはいはい、
あのなくなってしばらくすると閉鎖されちゃうサイトってあるので、それをエヴァノートで全部クリップしてるので、それクリップしてる時にコード名をつけてたりするので、その共通コード名をここに書いておくことで、あ、あのサイトどうだったっけってやってるんです。
これが3000個あるんだ
よ。そうですね。あ、でも最近それでそのあまりにも重複感が激しいやつはもうちょっとあのアーカイブにしちゃって、今ここにこのリストにあるのは600ぐらいですね。
600 ちょっとおすすめっていうのもおかしいんですけど、
まあはい、
見てみたいです、
ね、ちょっと一旦見落とします。まああのいろんな方が亡くなって、サイトを残してたりするんですけど、普段はあのウェブ雑誌とかで掲載するときはちょっとモザイクかけさせていただくんですけど、これもうそのままアクセスしている状況ちょっと、
うん、
なのでちょっとあの恐縮なんですが、これは10代で亡くなった方なんですけど、もう、2008年か9年かに亡くなってるから、8年前ぐらいにあのバイクで亡くなっちゃった方なんですね。だけどこのツイッターであの9月7日にあの脳内には疲労が 35% ある、告白の告が 30% ある、宣言の線が 30% あるみたいなことが出ている。これのちょっと前に1週間前とか8月末とかにもそういうのが20にもあるみたいな感じで、こうやって現在進行形でツイートが続いてるんですよ、この人で。なんでこんな風になるのかっていうと、なんかあの脳内メーカーじゃないけど脳内ジェネレーターみたいな、
はいはい、
あの自分のその占い今日の運勢みたいなのを自動で登録したらアップされるっていうサービスがあるんですね、うん、あれを登録したままなくなっちゃうと、で誰も止めないとこうやって永遠と続く。
わかんとこじゃないですか。
いやでも知り合いでもありまして、びっくりしたよね。あのうわーって決めちゃうって思いますよね。
うん、で言ってみればその亡くなった時にアラームをセットして腕時計に、はい、その腕時計が永遠と鳴り続けてるみたいな状況。
はあ、ね。この人のフォロワーはどう切るのもなんかって思ってるんでしょうね。うん、
で別にこれは本当に自動的に出るやつだから。そんなこの人の名残があるわけじゃないし、でもそれがずっと続いちゃうっていうのがありますね。これはちょっと悲しい。
あれみたいな8年分遡ったら亡くなりましたとか書いてるんですか。
あ、まあ亡くなるっていうかその事故の前の直前の、なんかこうこれから今日はここにバイトに行くぜみたいなことは書いてあったりして、この人自身のその名残っていうのはその8年前まではちゃんとあったり
する。バイク死ですか。
そうですね。
死んだのは何で知ってるんですか。
あ、その過去のアーカイブを調べていくと、その人が、あ、それは新聞ですね。新聞のサイトであの本名が出てて、
はい、
でそれとそのツイートが止まった時期と、うん、あとはそのつながってるあの人との 人のそのリアクションとかを想定あのいろいろ調べていくと、どうやらこの人が亡くなったその新聞に載ってる人と同じだ。
新聞見て事故って死んだっていうニュースでとりあえずグーグルです
しますね。
まあ今の前
もう閉まってるさと一緒ですよ。
そうですね。
薬ない
ですよ。あでこれは、
これやばいじゃん。
これは
手のバカさ加減とあのあれが
もうなんかその説明されちゃってるんですけど、最初はこの人って30手前か30ぐらいで、会社を辞めたんですよ。でその後に貯金がその時には200万ぐらいあって、 FX で一攫千金狙うぜってやってたんですね。
でその時は
あこれは男性ですね。でそのこの月刊アーカイブの末のところって2012年の10月だなってんですけど、この頃はその FX で一攫千金、セカンドライフで俺は今までその人生で辛かったから楽しくやるぜっていうことを書いてて、でもうまくいかなかったんです
よ。もともと何やってるんでしょう。
もともとは
何かサラリーマンで
辛かった。そうですね、会社員やってて、でまあそれでこう FX が大暴落して、その200万円とかもそこが尽きちゃった。あで、あそ最初500万ぐらいあったのかな。でまあなくなっちゃって、あもうダメだ。で最後に残ったのが189万。じゃあこの189万が尽きたら俺死ぬっていうことを宣言したんですよ、ブログ上で。でこのサイト名を無縁の童貞って書いて、で何でしょう、残り貯金いくら、あの今日はこれを食べたとか図書館にいたみたいな日記をずっとやってて、でこのまま行くとなんかこう死への踏ん切りがつかないと思ったのか、亡くなる半年ぐらい前に、俺はもうこの日に死ぬ、10月29日に死ぬって宣言して、でその日から今あの逆算すると180日ぐらいあるから、これからもうこの日に貯金がゼロになるように生きていくっていう宣言をして実行した。
どんな生活なんですか。
結構なんか
派手な、
割とささやかでしたね。あの最後の死ぬ前の日常って言って、
最後のばあさんは何なんですか。
あのステーキ食べてますね。
ああちょっと
でいやなんか不思議だったのは、これがその28日直前のやつなんですけども、死ぬ直前でもその本を借りてて、
ね、
しかもそれでこうハイスコアガールとか、ね、完結してないじゃないですかっていうのをでも読みたくなるっていう心理もなんか不思議だなって思うんですよね。
浅間さんそう1972も読みたいと、とか読み切らんですよね、こんなに。
こう、でも読んだんですかね。そのあたりがかなり。
だから稼がないルールになってるのもちろん、
ね。そうですね。で、たまにその世の中の呪詛みたいな日記とかもあったりするんですけど、まあ、得てして、そうやって、その、最初に決めたその何日っていうのは変えずにずっと。
コメントとかの時につくことなく。
コメント、あの、最初はつけれたんですけど、お前バカなことやめろみたいなコメントがたくさんついたんで、どちらもやめちゃったんですよ。
拍手すごいですね。2041拍手。
拍手しかリアクションできないですよね、読者は。
へぇー、ロマンチストなんかようわかんないですね。
ブログ村入ってるんですよ。
ブログ村入ってて、最初は FX 日記だったんですけど、ニート日記に入って
。でもそんな、もうちょっと FX 頑張ればよかったとか思っちゃう。
まあ、気持ちが折れちゃったんでしょうね。で次のやつはもう閉鎖されてるので、ウェブ上にはないんです。
あ、そうか。先言ってた。
あ、ごめんなさい、書いちゃった。
書いちゃいました。
これが落花生の部屋って言って、結構あの、インターネット上では有名なサイトだったんですけど、これは、まあ、どんな人かっていうと、この落花生って方はハンドルネームなんですけども、糖尿病を患ってる。
はい。
で、糖尿病を患ってて、あの、糖尿病って悪くなってくると、あの、足切断とか、目が失明したりとか、結構いろんな症状が出るんですけど、その症状を克明に主観的にその一人称の文章で書いてたりするんですね。で、それが非常に興味深くて。
もう柏木さんも糖尿病。
もう一言とは思えないですね、これ。
あ、例えば、その、片目が失明した時とかの、 状況とかを結構なんかこう明るい感じで書いてたりするんですね。おなんかこう、まあ、ずっと不整脈が続いてて、で、まあ、この球が見えないかな、ボ
ール、ま
あ、プロ野球をテレビでやってた、あ、まあまあ、なんとなく興味ないけど見ようと思ってて、でこの人糖尿病なんですけど、その食事制限とかするの嫌だって言って結構ビールとか飲んじゃうんですよ。良くないけどもでも飲んじゃう。で3巻目から4巻目に移った時です。プルトップを開けてテレビに目を戻したら何かおかしい。そうだ、ボールが 見づらい、変だぞと思って室内を見回してもいつもと変わりない俺の部屋でも何かがおかしい、物が見づらい。ふと蛍光灯を見上げるとなんとなく赤っぽい。わけが分からずとりあえず手のひらで片目ずつ覆ってみると、あらら、左目は正常なのに右目だけは、右目だけにすると真っ赤に染まった室内。 2,3 回確認してからドクターの言葉を思い出したのです。さてどうしよう、これは眼底出血かっていうような、このノリでその失明してしまうという不可逆的な状況っていうのを切断も含めてやってたり書いてたりするっていうサイトですね。でその最終的には、左目はギリギリ残って両足切断の状況でずっと更新はしてたんですけども、ある日更新が停止して、でその掲示板、当時は残ってたので掲示板で、お知り合いの方々とかこの人は亡くなりましたっていうふうに書いて、でそこからしばらくは停止してたんですけど3年前ぐらいにストップして終わったっていう作業です。
サーバーがなくなったとかなんか、あの、わかんない。
そうですね、あの実際にそれだけずっとさまよってて突然なくなるって、あの消えてしまうっていうサイトっていうのは、その無料ホームページサービスとか無料ブログとか流行ってたじゃないですか、まあ、今もまあありますけども、それが終了する時期に一気になくなっちゃうっていう。あの昨年だと、ニフティがニフティアットニフティホームページっていうサービスがあって、うん、それがあの終了になるっていうことで1万6000件ぐらい一気にサイトがなくなっちゃったんですね、うん、でそれが多分今後は KDDI、 あの元イオンですね、イオンは、今年の10月かな、10月にあの昔 の、 そのホームページサービスを終了しますっていう告知も出してたりするので、おそらくはまあ似たような感じで一気にこうなくなっちゃうサイトっていうのは出てくるんじゃないかなって思います。
まあ、しょうがないとしょうがない、
しょうがないですね。
ツイッターなんかはほっといたらずっと続けるんですかね。
そうですね、でもツイッターも結構なんか運営的にはやばいって言いますよね。
ああ、いう人もいるけど、ツイッターじゃなくなるかって言うとなかなかなくならないと思うんですけど、ただでもツイッターって連盟とかでもやってるから、個人が死んだからってそうそう一概になくするわけにいかない感はありますよね。
そうですね、
ハエを殺したとか書くとすごいアカウント凍結されるとか、
顔殺しみたいなやつですよね。これはですね、あのこのももさんっていう方はあの闘病、大腸がん、ね、で亡くなられた方なんですけども、闘病されてたんですね。で闘病ブログなんですけども、この人がすごいのは死後の世界を信じないけども死を受け入れるっていうことを生前に自分で書いてるんですよ。
しかも写真まであるん
です。そうですね。あ、でもこの写真というか生前あの訃報を上げたのはその旦那さんなんですけど、
若いんや。
そうですね。ちょっと
待ってね。
あの手記とかちょっと。
20、30代ぐらいの方です。
30代ですね。
30代と年下はですね、多分じゃあ
同じぐらいですか、10年ぐらい前だから。
この今までありがとうございましたはその、そのご家族の方の訃報だと思う。
相方、
これですね、これが最後か。これは本人が書かれてるやつで、あの、まあ、絵文字とか使って努めて明るく書かれてるっていうふうに思うんですけど、過去のこの人の日記を見てるとだいたいこの感じなんですよ。
無理にこの時だけ
元気にやってるわけじゃなくて、 なんかこのトーンでずっとやってて、割となんだろう、自分のその生死っていうのは死にたくはもちろんないんだけども、客観視するっていう自分が常にいる、その人、そのアイデンティティがすごい強い人。
すごいなこの人。
でこの過去にもその、いや私はもう死んだら無だと思う、死後の世界なんてないよっていうことをさらっと書いてたりするんです。でその考え方を変えないものはこういう状況になって、よろしくなみたいな感じで終わっている。
へ
え。でもちろんこれはそのウェブにその全公開で見せるっていうつもりで書いてるから、自己演出はもちろんあるんだけども、じゃあその中でどれだけ虚飾でその本心はどれだけなのかっていうことってなかなか判断しづらいけども、過去のその人の文体とか見てるとある程度見えてくる。で、まあ、私が判断する限りはかなりその気負いはない、かなり本心でやってる、
割とドライ
な、うん、っていうのを感じますね。でそうなんですよ。だからこういうことってよほどこのネットがなかったら、近しい人に例えば病室に来てくれた、お見舞いに来てくれた友達とかに、まあ俺もダメかもしれんみたいなことで話すっていうことはあるとは思うんですけど、全く赤の他人の我々がこうやって触れられる、しかも時空を超えてその亡くなって何年
後に10年前ですもんね、
あの読ませてもらえるっていうのはものすごいこう貴重なことだと思うんですよね。
時世の句ですもんね、うん、いわば。
で、まあ、この方はその亡くなった死後の世界はないよみたいな感じで亡くなられたけども、そうじゃなくって死後の世界には約束 そのキリスト教的な考え方でそういう世界があるから、また会おうねみんなみたいな感じで終わる方もいるし、まあ、それぞれのスタンスで死に見つめ合って亡くなっていくっていう、いろんなその考え方がそのウェブに残ってるわけですよ。
はあ、これもうちょっと下見てもいいですか。
はい、
長いね。はあ、
でもまあ冷静というか、
そうなんですよ。なんかこう揺らがないんですよねこの人って。そのがんの方、その闘病されてる方って、その発覚した1年後の日記の時にその発覚したことの その感情を振り返ったりとか、あとは自分の誕生日とか、あの年末年始とか、そういう時にこう過去を振り返ったりするんですね。その時にちょっと本心が見えたりするんですけど、その本心でもこの感じなんです。
いや、30代で死ぬ最後が今までありがとう星で終われるのちょっとすごいですね。ちょっと自分がもし死ぬ時はこれ見に行こうと思える。
これ脚本でこんな風に書いてある。いやいやいや、
怒られるやつですよね。
そうなんですよね。
へぇ、ちなみに僕なんかその友人の生前葬やった人のツイッターの最後は、あの既得なうって一回書いてる時があって、えってみんななったんですけど、なんとか持ちこたえて、で、なんか、俺はウルトラマンゾフィーのように復活するみたいなの書いてて、その3日後ぐらいに、既得飼う、やーって謎の言葉が書かれて、それが最後になったんですけど、あ、ちょっと打ち間違えるのもめちゃリアルやなっていうか、既得感すごいみたいになったんですよね。
ちょっと待ってくださいね。
自分で自分のことを既得って書くっていうのはすごいですね。
そうですね。徐々に多くの公式サイトもグッときますね。このデータベースがやばいですね。
ちょっと頭おかしい
です
ね。
そうですね。
出すのは結構、あの、普段何でもかんでも出してるわけじゃないですよ。今回だからですよ。
モテないですよ。わーっと思ってます
よ。まあ大体惹かれるんで、
昨日もわーって全体的にわーって言ってました
ね。やっぱりあらゆるジャンルで言いますけど、やっぱり、ね、リストで管理ショットするのはちょっと気が狂ってると思うんですけ
ど。僕全然できないですよね。
管理しないですかリストで。
僕しないですね。よくないです。
この方がそのおっしゃられたみたいに、この最後のありがとうっていうことを書いてる方なんですけども、それがあのやっぱ打ち間違いとかあるんですよね。
おお、
ガンテ
ン、そんなシリーズ見れる日が来ると思わなかった。既得買うや異常のつべりないと思った。
今までありがとう、
何回かあの自制の句を出してるんですよ。もう自分はダメだと思って、
はいはいはい、
でもちろん闘病してて、その読者励ましてくれたからありがとうねっていうことで結構けなげに頑張って書かれてて、でそのラスト2回目のそのタイトルが今まであがとうってなってるんですよ。でもそれを頑張ってこれだけ長文を書いて、でやっぱりその亡くなる時ってあの最後は昏睡状態になっちゃったりするので、その昏睡から目覚めるか否かっていうのは本人も分かんなかったりするところがあって、はい、でもどうやら復活できたっていうのがこの入更新ってやつで、
入更新
入更新
死ぬ前の最後のタイトルで
最後の入更新、
入更新でよく分からんところなんで、
でこれ以降は更新がない、でこのコメント欄でこの人亡くなりましたっていうご家族の方のコメントがあって、それで終わってるんですね。
これからも調子のいい時少しだけ更新しますか、最後ですか、だから
そうですね、
あがとう、
まあ、本当にそのすごい死を覚悟してて、もう自分はダメかもしれないって言って実践を残すような人でも、本当に自分の死のタイミングっていうのは完全には分かんない、うん、っていうことを証明してるっていうか、
まんまと更新されますもんね。はあ、なんかもうちょっと悲しい件もあるんです
か。ちょっと待ってください。
ね、悲しいのがね、好きなわけではないんですけど、これ一日ずっと見たら気が見えらないですか。
ですね、この個人サイトってやつ書いたときに、はい、自殺の章っていうのがあったんですよ。あの自殺、さっき の, その FX の人みたいな、はい、あの自殺の章を書いてるときはさすがに気が抜けました。
あ、
これ以上書いたらちょっとやばいなと思って、ちょっともうあえてもう休んでジョギングしてみたいな。
ジョギング生きてる、俺は生きてるって思うんです
よ。有酸素運動ですね。これ別の種類の悲しさかもしれないんですけども、ちょっと待ってください
。ちゃんとデータ版もあるんですね。
ですね、これはあの、まあ、ツイッター、さっきのツイッターなんですけど、これちょっと、まあ、レイアウト崩れてますけども、ちょっと、まあ、見ていただいて、この方は、脳一血で亡くなったんですよ。で、あ、ここじゃないな。あ、これかな。ちょっと見えない、ちょっと別のパターンの同じタイプの人、はい、ちょっと見て、
樹海の死体マニアの人が死体見つけるとその前でご飯食べるっていうのはすごい、絶対一緒に行ってても死体があるとその前でこそこそ焼きそばパンだし、たぶん見ながら食べるんですよ。
気が触れてますよね。
やっぱりなんかね、生きてるっていうか、自分が生きてるというよりお前死んでるって思うらしいですよ。なんかちょっとざまみの感があるらしいですけど、俺生きてる、お前死んでる
って思うんですよ。僕もお会いした時にそれ聞いたら、やっぱり自殺してんのダッサーって思ってるって言ってましたね。うん、なんかね、負けるみたいに思ってるから馬鹿にしてるんですって。だけど飯食えないでしょ。いや、口で言うの簡単やけど、実際やろうと思ったら相当きついと思う。
相当きついですよ。うん、フランス隊の前で飯食ってますけどね。
いや
わかんない。死体、
自社の記載論文は漫画家志望、志望って。
じゃあそれはまた後ほど。この方が、この方が残ってる
月平さん。
女性で、まあ、かなり知的な方で、もともと人気のある方だったんですけども、
フランスもね、多いですね。
結構最近だね、これが。
そうですね、2015年ですか。
こう、家に帰って、まぁ、あ、ちょっとその、息子さんの、その、野球を、その、7月とかその暑い時に感染してたと。で、家に帰ってから頭痛と吐き気、それとものすごい寒気がしてきたので、寝たんですが、夜になって、もしかは帰ってきた息子に、熱中症で寒気がある場合は、救急車を呼ばなければダメだと叱られる始末、うん幸い私は持ち直しましたが、皆さんも熱中症で寒気や、熱痙攣がある場合は、救急車ですよ、っていうふうに呼びかけてる。
ものすごい実意とですね、6270。
そうですね、
でこれがなぜかっていうと、これは死後にたくさんリツイートされてるんです
が、
それはなぜかと言いますと、これが亡くなってしまったわけですね。この方がそれから数日して、まだグラグラする、まあ、ちょっとその状況が悪いっていうのが続いて、頭痛、頭が痛いのと吐き気、一昨日、まあ、2日前ですね、の熱中症がまだ治りきってない、それでも洗濯やご飯などやりましょうということを言っていて、でこれが最後の更新だったんですけども、このご家族のツイートによって、これ死因は熱中症だったかな、脳血だったかもしれないですね。あ、脳卒中。
ああ、じゃあ違う病気だったんですか。
これ男性って書いてあるのは間違いで女性なんですけど、そうですね、脳卒中で亡くなってて、でも熱中症だと思ってて、見過ごしてしまった、その体の異常事態っていうのが如実にそのまま残っているっていう最後に。だからさっきのその皆さん熱中症に気をつけましょうっていうのが、多分みんな違うのに、そうじゃないのに、早く救急車行かなくちゃ、今でもやばいよっていう
こと
で、
志村の素人的なやつ
だ
ね。
でももうそれをツイートした人はもう亡くなってるっていう、そのなんだろう、その感情をなんかこう発信したいみたいな結果なのかなっていうふうに思いますけど、
このイラストに何を思ってたもんですか。
ハンバーグビーターですよ。あ、一番上これだ。
そうですね。
はあ。確かにたまにツイッターでね、人が亡くなると、
うん、
犯罪者とかもつい見ちゃいますよね、今フェイス
ブック。そうですね。とりあえずググりますよね。
殺人者のツイートとかも見ますけど、でも最近は結構早めにブロックされますね。
そう。
多分上側が報道とか見て対応してるんじゃないかなと思います。
あ、消しちゃうってことなんですね。この間のなんか山登りで救助を呼んで警察官に切れてるおばちゃんとかね。もうちょっと頑張ればいいのにと
思って。がんになってがんもありますね。
そうですね、結構その闘病期とかだとそのがんになってがん系が多いですね。
僕も知り合いでそれも漫画描いてるような人います
かね。がんあるあるなんですね。
がんになってがんになってがんで
がんになってがんってタイトルつけがち。
第一案
でこれインターネットってまあ1990年代の後半ぐらいから現在にかけて、まあ、みんな早く書くようになったじゃないですか。だからそこに残ってる亡くなった人の言葉っていうのは、言ってみればその2000年前後以降の日本人の死生観だとするんですよ、
はいはいはいはい、
日本語で書いて
あるんですよ。
でそうやってそうやってなってくると、前半でお話ししたみたいに何でしょう、なるべくがんはがんだよって告知して、でこういう状態だっていうふうに言ったりとか、うん、そうやってやるのがこう結構主流になってる、
はいはい、
でその中においてこの亡くなった方っていうのは胃がんで亡くなったんですけども、最後まで胃潰瘍っていうふうに自分は胃潰瘍だって信じて亡くなっちゃった人、その人のブログが残ってるっていうのはかなり、まあ言ってみればレアな
んですね。まあ、そうですよね。
でこれがまあ最後は皆さんありがとうございましたっていうのは、この、
嫁的な
奥さんなんですね。で奥さんは東南アジア系の確か奥さんで、まあ、日本語頑張って勉強してこうやって書いてるんですけども、 まあ、そうやってあの奥さんが外国の方だったっていうのもあるのかもしれないですけども、あの、まあ、ここに書いてある通り、真ん中ぐらいですね、本人には胃潰瘍と言っていたのがいけなかったんでしょうか。病院にも行かず仕事がいっぱい入ったからといって徹夜を繰り返していまして、4月の11日に会社に倒れ、4日後意識が戻ったのですが、18日に病態が悪化、そのまま帰ってきませんでした。意識が戻った時にこのブログを気にしていましたので、今回初めて主人のブログを拝見しまして、たくさんの方々が読んでくださったんですねっていうふうに、で、まあ、あの訃報を載せていると。
普段はどんなテンションを
されてる？ですね、このフラフラおじいって感じ の、あのこのタイトル通りなんですけど、これが本人の最後の怖
っ、あ、自制の句が怖っ
昔ありがちなその開業がすごい長くってオチを書くみたいな。
僕は死んでるからしょうがないわ。
パチスローブログなんで、とりあえずのパチスロー打ったよみたいなことを 主で書きたいっていう感じ。だからそういうテンションでずっとやってきて、ちょっと病院に行っちゃったら僕みたいなこともこのテンションで書いてるわけですけども、それで一番最後にいきなりそのこれこの今までありがとうございます
って言われてる
とちょっとカウンター感じが、あ、妻からメッセージがという感じですね。はい、
へえ、怖っ。
ガンキラテガーンです
か。まあたくさんあるんで、その多分検索するとすごい出てくると
思う。ガ
ニラテガーン。へえ。
なんていうか、
こんなにも人が死んでて。
秋元キツネさんとかもい
るんですか。そうですね。まあそう。
有名人。
いくらでもやれてしまいますので、どうしましょう。
ちょっとだけを見たい。
あ、見たいやつ。
売れない漫画家の死亡が結構みたいですね。闘病系はちょっとなんか悲壮感あるな。
まあやっぱりそうですよね。
そうですよね。なんか こんなにもあるわ、あるんやろうけどみたいな。
やっぱ古田さんなかなか心強いですよね。気分悪くなります
ね。ぐんにゃりしてきますよね、心が。うん、
やっぱしその自殺に向かうやつは気分が悪くなっちゃうんですね。でもまあ、そればっかりではなければ、
自殺に向かうやつはやっぱり自分はもう死ぬと思って、
そう、あの さっきの FX のやつみたいな、でもまあこのその、漫画家の方もあの自殺さえしたんですけど、これがその自殺するあのお母さんと一家心中するその光景を写真撮って、それを最後として
お母さん
と一回写真撮る、あの多摩川で亡くなったんですよ。あの多摩川でそのテントを作って、そこでその練炭自殺かなをして、その多分練炭 のセットをした上で最後に写メでこうパシャってその対岸 の街明かりみたいなのを撮って亡くなったんです
よ。映画じゃないですか。
でもこの
すごいな、
多分多くのパターンの自殺ってそのさっきの FX の人みたいに、俺は半年後に死ぬぞって言って死ぬっていう人は相当レアだと思うんですね。あの大体多くの人は生きたいって気持ちと死にたいって気持ちが同居しながら、それを揺れ動きながら生きてたりするので、結構傍から見ると突発的に、あ、今まで頑張ってやるって言ってたのに亡くなっちゃったんだっていうことが多いじゃないですか、っていうパターンの方で、
こうお漫画家として本当にダメだったんですか。
まあちょっとなんかあのアシスタント、コミッションっぽい方で、アシスタント的なその環境にはちょっと馴染めなかったみたいですね。で、これなん、あの1月4日に亡くなってるんですけど、なぜかっていうと、あ、本当に。この1月の4日の夜なんですよ。未明なんですけど、この4日からそのアシスタント仕事が再開してて、それが嫌だから、もうその休みのうちに亡くなりたい。っていう思いがちょっと強まっちゃったんですね。で、
お母さん一緒に死んでくれたもん。
で、その前、あの、まあ、言ってみれば3日だから、 その正月休みの最後の日なんですけど、この時の、あの投稿ではその今年のカレンダー買ったよっていうことを書いてたりするわけですよ。今年のカレンダー買うってことは少なくとも
1年間見てるんですよ。
このこれを投稿した時にはそんなこと思ってなかった、まあ、薄々は思ってたけども揺れてはいたけどもそこまで思ってなくて、でもその
結構ね衝動的じゃない自殺ですけどね。
まあ、レンタまでね、用意してるんです
けど。めんどくさい自殺ですよね。お母さんに説得するのもめんどくさいし。
お母さんも、ほんまにやると思ってんけど、心配でついていてみたいな感じですかね。
もともとそのお母さんがちょっとあの体が弱くって、介護とか必要で、それをその、この人は結構その、一家の中で稼がなくちゃいけないって立場
です。なるほど、なるほど。
で、稼がなくちゃいけないって時に、まあ、もともとその学生時代からそういう状態だったんで、普通に会社員とかやるとそんなに初任給高くないじゃないですか。で、じゃあ FX だって最初やって FX 失敗してその後にじゃあ漫画家だっていう、
はい、
ちょっとその投機的っていうかギャンブル的な方向になっちゃう。
それは無理じゃろうよ。あそこに書いてあるのは失敗した漫画。
そうですね。ですごい自虐的にやってたりするんですけど、ニコ生とかでも自分顔出して登場してたりとかしてかなり頑張ってたんですけどちょっと気持ちが折れちゃったっていう感じですね。
切ないなこれ。
そうですね。だから FX の人とかは正直そのもうなんかある意味も自分をショートしてそのブログを書いてたりするから、
はいはい、
ちょっと距離が空くんですけど、こういう人とかあとはその貧乏なんだけどなんとか頑張るけどうまくいかない、うまくいかなかったら俺は死ぬんだ、だけど頑張るみたいなことを繰り返していて、で最後に亡くなっちゃった人とかはかなり読んでて厳しいものがありましたね。
病気とかでも特になく、
そうですね、病気とかではないんですけど。
いくつぐらいですか？30代。
その亡くなった方は29かな。30になるのが、30になる前にこうなんか頑張らねばみたいな人とか。
でも理想もそれ良くないですね、人間は。
なんか、そうですね、まあいろいろダメだったらもうしゃねえじゃんってなる人の方が、そこからこうどうにか生きていけたりするんです。ある意味その真面目でその重要性がちょっとないっていうか。
でもね、そういう人じゃないと漫画家にもなれなかったりするところがあったりするのが難しいところなんですけどね。
ちょっともう一回データベース見てみ
ます。はい、
いやなんか
うつデータベース、
このカテゴリー別でちょっと一回見たりできますか？
どのカテゴリーで？
いや、ありとこのね、本人による自制がちょっと、非常に。
本人による
、どこだっけ、本人による自制は、あ、死因だから。これって、結構有名な方で言えば、コンさんってあの映画、映画監督
コンさんですよ。
コンさんは闘病ブログとか一切の残らなかったんです。で、闘病の痕跡は一切残さずに亡くなったらこの記事を上げてくれっていうふうに奥さんというかその前のスタッフの人にお願いしてて、8000文字の自制のブログをこうアップしたんですね。それが今も読める。
これはちょっと感動しちゃいましたね。うん、僕、うちの師匠がね、コンサートでのデビューの原作をやってるんで、
ブルー、ブルー、
バンプブルーっていうの
は。まあ、スタッフの方がこう最新のその情報とかアップしてるんですけど、その下、一番最後にさようならっていうのは、これはコンさんが自分で書いた文章をアップしてくれって言って、アップしてます、
ね。ああ、もうでもこんな経ちますか。
そうですね、2010年だ。で、この、8月の24日に亡くなったんですけども、その翌日に、すべてのことを洗いざらい話すっていうふうにおっしゃっていて、こうやって書いてある。
は
あ。本当に、その、死にたくないとかそういう恐怖とか、あとそのなんで俺がとかそういう気持ちもあったと思うんですけど、それを全部押し殺して 今までありがとうとかそういうその理性的なあの形で伝えたいことを一生懸命伝えようとしたっていう多分相当遂行を重ねたであろう文章なので、まあ、ここで全部読み切るわけにはちょっと馳せ持ちなんでいかないんですけど、ぜひこう読んでいただければ。
これ見たらやっぱりマイクは死の恐怖を安らぐんじゃないかと思いますよね。
そうですね、
絶対やってますもんね。
お仕事してる間も一切その周りにはそのこういう病気だっていうことを伝えずにずっといて、それが心残りだってはおっしゃるんですけど、でもそこで病気を告知しちゃうとその社会でやっぱり社会的な死が早めにやってきちゃうっていうのがあったので、はい、そこだけは心苦しかったみたいなことを書いたりしてで最後にじゃあお先にで終わってるっていう、
小説も書かれてる人ですよね。こう
やっぱ文が上手いからグッと来ちゃいます
ね。そうですね。だから派生文字あるのに結構その別にだれずに読めるっていうか。
そうですね。確
かに全部集中
で。派生はなかなか難しい量ですからね。
うん、ぜひ皆さん帰りしてあの電車で読みながら書いてほしい名文ですよね。はあ。だから時勢の本人の時勢経過グッと来てしまいますね。
そうですね、なんか自分は死なないはずなんだっていうのでギリギリまで戦う方っていうのもすごいこうグッとくるものがあるんですけど、いや死ぬよね、死ぬけどっていうことで書いてる人っていうのもやっぱりそうですね、ちょっとあの個人サイトでもあの別のカテゴリーにして紹介させていただいた感じがあるんですね。
はあ、この人が本当に人として一番美しい死に際の文章。
そうですね。で、これでその有名な方で、著名な方で言えば、もう一方、あの、音楽家の方で。
この町が好き、栃木、宇都宮市の中で、その、スタジオで見たんですよ。
どうですか。あ、
この町が好き。
あー、これは。
そうなんです。宇都宮で自爆死って書いてあるんですけど。
好きな
この町が好きなやつが自爆死して、実際このどういう。
これはでも、あの、ですね、あの、ちょっとおかしい人なんですね。あの、
そりゃそうでしょう、ね。
自爆死。
要はこれはまあ、その、その病気とかじゃなくて自決を覚悟してアップしてみたいな感じのやつですね。
この街が次栃木
へ行く。いやでこれはちょっと何でしょう、電波入ってるっていうかこういう直接人物の死がどうっていうよりはそうなんですよ、なんかその訴えたら結局退けられて自分のその声が通らなかった、
はいはいはい、
だから核なる上はみたいなことが書いてある。
あ、最後の一言は何なんですか。
まあ、
前に親父は自決しろと言われたことを前に書いてる。
どうしようめちゃくちゃですね。
自分でも自分を自
決に親父にってことですね。
多分そうですね、あのお前はダメ息子だからみたいなことを多分
自決しろって。
はあ、いろんなインターネットですごいですね。
そうですね、あの、
言い方でこんな無限に楽しめる遊び見つけてしまった感じがちょっとありますよね、
なんかあのインターネットって言ったらバーチャルだよね、仮初めの世界だよねっていう論調もあるじゃないですか、
はいはいはい、
だからあえてその個人サイトを書いた時に前書きとか後書きとかであえてちょっと挑発的に死はネットで学べるって書いたんですよ、
はいはい、
でもちろんその肉体的な死っていうのはもちろん学べないあのっていうかまあちょっとフィルターがかかるんですけど、この精神の残り具合っていう意味では全然そのフィルターかかってないというかそれそのものが残ってるっていうことがよくあり得るんですよね、だからそれを何でしょう、あの認めないとその精神的なその人の死生とは何だろうっていうのはちょっとこうちゃんと見れないかなと思ったりするところはあるので、
いやーこれは迫力あるというかすごいな、
表現じゃなくて本当にやっちゃったっていう意味は大きいですよね。
いやなんか 死なんとこうと思う気持ちと死ぬ気持ちも分かりますよね。
うん、なんかこう病理的なところがありますよね。
ちなみに、はい、福田さんのこのお気に入りの検索ワードってあるんですか？
そうですね、お気に入りの検索ワードは、例えばこれテクニックですよ、不謹慎だと思われ、はい、まあ一回今更その闘病ブログとかで、闘病ブログだけまとめてるそのブログ村みたいなやつあるじゃないですか、はいはいはい、ブログがまとまってる、はいはいはい、あれでそのコメント欄を含めた検索ワードで冥福ってやると結構出て
くる。あ、なるほどなるほど、
死亡のやつが出てきて、
そうですね、大体みんななんだかんだでリップよりもよっぽど冥福って言ってるんで、
なるほど、
そうやって調べたりとか、亡くなった人のサイトとかは、その人の誕生日を調べる、その告知された日を調べるっていうのは必ずやりますね。
は
あ、ずっともう10年ぐらいブログやってる人の全部を読むのって結構しんどいとは思うんですけど、でもそういうその振り返るタイミングって人はあるじゃないですか、っていうピンポイントのその日時を調べておくことによって、あのその人の全容っていうか、まあ大体の概要っていうのがつかみやすいっていうのがありますね。
フェイスブック版とかっていうのもなんか議論があったりする、なんかね、僕沖縄に4年前ぐらい行った時に、一緒に行った友達が僕の写真をいっぱい撮ってて、一緒に飯食ってる時、でそれをタグ付けされるん でその友達がなんか3ヶ月間ぐらい1週間に1枚ずつ写真をあげるから、勝手にタグ付けされてるせいで、僕の友達が僕が完全に沖縄に引っ越したと思ってて、いつ帰ってきたみたいに言われるようになってしまって、
あ、
でそれって多分僕が死んでても同じことできるようになってその時思って
た。確かに、
そうですね、あの Facebook ってあのツイートアカウントってやつがあって、はい、あのまあ、例えば私が死んだら、誰か村田さんがこの人死んだよって言って、
はいはいはい、
あのまあ、死亡通知とか、あの例えばなんか不法記事とか載ってたりしたら、それをその URL を貼り付けて運営側に知らせると、ツイートアカウントっていうちょっと保護モードになるんですよ。そうすると誰かが乗っ取ったりとか、あのこの人今日は誕生日ですとかそういうのに出てこない、友達かもとかに出てこないし、タグ付けとかで
盛り服すんですよね、
そう、あの抑えるとかできるんですけど、ただそれは結構普及してるんですよ、世界で数十万人のページがそのツイートアカウントになるんですけど、それをやっちゃうともう二度とログインできないんですね、
はいはいはい、
でそうなると、あの例えばこの写真だけは消したいとか、あの家族としてはあるじゃないですか、うん、っていうのがこうできなくなったりとか、あとはダイレクトメッセージがどうしてもその相手のあるものなので、それをこう遺族が見ちゃいけないので、うん、ダイレクトメッセージも見ること閲覧禁止になっているので、見たいっていう人はあえてツイートアカウントにせずに、あのその人の ID で
入
って管理してるっていうのもありますね。
そんな知らんけど、
柏木さん的には死んだらどっち派ですか、こう自分のツイッターアカウントとか消したい派か。
正直言うとどっちでもいいんですけど、なんかたまたま昨日酔っ払った友達に、僕が10年前にその女の子なんですよね、10年前その子がうつで困ってる時に僕が言ったコメントを、昔こういう風に言ってくれてたんですってのをみんなの前で言われた時に死ぬほど恥ずかしかったんでやっぱ自分の昔のミクシーとかなんか SNS なんか絶対見たくないんで、やっぱ爆破されたいですよね、その全部消えてほしいですよね。
結構あの思春期の頃に SNS ってあると、結構少年時代になると後悔することも
確かにね、
なんで真面目な口調でなんで怖いこと言うん
ですか。ミクシーが15年くらいですか、
うん、そうですね、
だから今見たら多分恥ずかしいと思う
んですけど、ね、もう最悪ですよね。
あのアップさせていただいたのは、あのかなり有名なあの佐久間さんってあの音楽プロデューサーの方、
ああ、はいはいはい、
が
ビーズとかの、
あ、そうですね、いろんなエレマとかしましたとか、いろんなところをやられてる方で、あの2013、まあ、結構あの昔に亡くなられたんですが、亡くなられるその直前にこのグッバイワールド、これ、まあ、何を思ってるかというと、あのパソコンとかで最初のプログラミングのなんか勉強で、
はいはい、
あの入力するのがハローワールドなんですね、
あ、
それに対してのグッバイワールドっていう、あ、まあ、そうやって書いてありますね、その CD の。
なるほどなるほど。
で、これを、まあ2013年の、まあ、にアップしたんですけども、この時に初めて自分はそのがんに侵されている末期がんということを伝えていて、で結構、まあ、長文でかなり読み応えのある文章を読んでいただいたんですけども、この時に、まあ、とはいえまだこうやって文章も書けるし、歩いたりして治療とかもできているし、まあ、生きていると。だけども これをアップした時点で自分の社会的な性は終わったんだっていう宣言だったんですよ。
は
で、これで同時にその Facebook とかもやられてるんですけども、 Facebook とかでもなるべく更新しないし、その社会的に新しい発信もしないっていうようなスタンスを取って、その死に自宅じゃないけど、そのなんか一段階の覚悟が上がったその宣言の文章だったりして、で、まあ、それをした上でもちろんその後の性、生物的な性は残っていたりするので、それでもやっぱりその脳移転が始まって結構厳しいけども、で、まあ、リハビリとかも大変だけども、最後の文章で、まあ、脳は面白いから真面目にリハビリに取り組む、うん、つまりはその脳のどっかがおかしくなっちゃうけども、そのおかしくなっちゃうっていうことに対して面白いよねって思いながらリハビリしてるんだよっていう、かなり、まあ、その前向きっていうか欲しているで、それを経てやっぱりそれでも衰弱していく、で体がだんだん不具合が増してきて、相変わらずの痛みで夜はまともに寝られずっていうような、かなり苦しい状況を伝えて、それでも人生ってまだまだ楽しく面白いって書いた上で、
いやさあ、これも結構グッとくる、
かなり
なかなかいいですね、
3段階なんかいいですね。
ちょっとライターとして考えてしまうところ
は自分やったらどう、
そう
なんですね、けどみんなが選んだことはガンになった時にガンでガン以外の流れを考えておくことはあ、なんかやっぱちょっとこう難しいですね、なんかいろんな気持ちが入り混じりますね、こういうのを見てしまうと、やっぱどう思ってこれをずっと見てるんだっていうのが不思議ってね、福岡さん。
ああ、僕はそのやっぱり根本にあるのは、その最初に言ったその子供の時のその興味のベクトルが一番死が怖いよねが一番
はいはいはい、はい、
こう大きかったんですね。だからそれを知りたいんですよ。だからこういうのを見るのは怖いし、ゾクゾクってこう自分だったらどうしようっていうのはすごい考えるんですけど、まあ、考えるのが嫌だっていうよりは、考えるのにストレスがかかるのに、そのストレスをかけたいっていうか、なんかその辛口のカレーとかだったらより辛い方行くとかあるじゃないですか、人っていう感じかなと思います。
やっぱどっかでも一言って思ってる部分があるのか、違う、こんなことがあってもこれが普通って思いたいのか。
人ごとですね、やっぱり。ですね、岸本、半世紀前に亡くなった岸本なんとかさんというそのキリスト教の学者の方が
いて、はいはい、
その方が、生命飢餓状態っていう言葉を作ったんですけど、その方は、喉頭がんかな、でかなり10年ぐらい苦しんだ上で、で亡くなってしまったんですけど、その10年間の間に、ものすごい数 の論文とか著作を出された方なんですけども、その自分ががんだよっていうふうに告知される、その方が告知されたんですけども、告知される前と今とでは全然その死に対して論文を書くときでも見方が違うと。で今その10年間、最後の10年間になった自分は生命飢餓状態になって、もう言葉で言い表せないし、その理性では絶対理解できないような生きたいっていう渇望がある、でその上で書いてるんだということをおっしゃっていて、 その状況には絶対にその自分は慣れてないわけですよ。なので、どれだけその分かるみたいな立場で読もうが、所詮は他人なので分かる、
はいはいはい、
そこはそのなんかそんなさすがのしそうな気持ちで読んじゃいけないと思っているので、
まあ、半年後に死にますと言われたらどうなるかは想像はできるけど、実際になって
みたら違
いますからね。
そういうのがあるので、あの一番最初に言ったみたいに突然死ぬんじゃなくて、死の告知があった上でそれをどういうプロセスを経るのかっていうのを体験したっていうのがあるんですね、うん、その生命飢餓状態を体験した上で死みたい、せっかくの人間なんだからっていうのが、は
い、いやすごいな、いや結構圧倒されてしまいますね、うん、ちょっと時間もあれなんですけど、軽く現実の方のシーンを
見ます、ね、これ多分
ここに来て最後それで締めようとしてるんだ
ごめんなさい、すぐ持ってくる、ちょっとあのパスワードだけ開けてもらって、
今日のお客さんが見たいのかどうか分からない軽く
いやーなんけど、やっぱりネットに書く人はロマンチストですね、
あー、それ結構あるかもしれないですね。
ねえ、いや、それはすごく感じましたね、
うん、そうですね、それをちょっと感じたのは、あのインターネット上ってあのみんな個人サイトっていうのはそういうのがあるじゃないですか、はい、誰か絶対読者がいる。だけど、東京の方で人のその手帳を集めてる人がいるんですよ、
はいはいはい、
でその手帳を、まあ、本当に誰に見せるじゃんって、自分だけの手帳を、まあ、使い終わったからあげるねって言ったやつを集めてるって方がいて、それを公開してる図書館、手帳図書館みたいなのがあって、その中に闘病して亡くなられた方の手帳もあったんです。それはまたやっぱり違うんです。
やっぱ実際に見てて割と僕の中で意外で驚いたのは、やっぱり年代による死生観の違いっていうのはあったと思うんですけど、やっぱ使うメディアを選ぶっていうのもやっぱ相当違うんやなっていうの
は、ああそうですね、
思いますね。
これとかですかね、あ、開きっぱなしだ、ごめんなさい、どうだろう、そんなに
急激に
こういう遺留品みたいなの
を、あ、またロマンチックですよね、
いますよね、こうこれは違いますけどね、
なんかさ、やっぱネットって今言った通り、ほんまやっぱロマンチックでこう勝手によく受け取れる部分があったりするんですけど、やっぱり急に写真だと、
いや、
なんかざわざわじゃなくてどんどん来ますね
これとかまだね、あの骨なんで
確かに、
まあ、乾いてるとあんまグロく感じないですもんね、
うん、こうやっぱり治療痕があるっていうのは博物館である頭蓋骨だとないのがないのと、やっぱりこう
ほんまに綺麗に歯が残るんだなっていう
のも、でも前歯はなくなりますね、
お前、
まあ、この頭蓋骨も関節なんだなってのはよくわかりますね。模型だとこう筋がついてるだけだけど、
ラムさんが樹海で死体見ているときに、
ええ、
どういうテンションで、
ああそうですね、自分で最初見つけたときは新しい数時間前に死んだ死体だったんで、
はいはい、なんかどうで、まあ一回たまたま見つけたのは分かるんですけど、
ええ、
その後何回かこう何度も見てるじゃないですか、
ええ、このサムネイルぐらいにしておきますかこれが1体目なんですね、なんですごい新しい感じで、
サムネイルの時点でパワーがありますね、
遠い写真で、まあ、これぐらいの、これもっと遠くから見つけたんですけど、おっさん立ってるなっていう、
あのイルヒのやつを見たんですよ。
これがこの人が残した最後のイルヒですね、
うん、
まあだからまあ全然夜露もついてないぐらい毎日
おでん
食
ってるんですね、
そう、
うんうん、まあ近くにセブンイレブンがあって、うん、多分そこなんじゃないかなと思うんですけど、インタだから大体そこで買って行くのかなみたいな、
で最後のタバコ吸
って、でこれがドリンク剤ですね、みんなだから、
歩き疲れた時をです
か、なんかやっぱでも気合入れようってことなんですかね、
死ぬのも、
うん、でもこの人はでも生活痕がないのですぐ死んだんだと思うんですよ、お弁当食べて、
なるほど、
しばらく生活してる人が結構多くて、だからその間に投資してしまったりとか、
はあはあ、
冬場に
雪が出ままに事故死という
か、だから一旦戻ってきちゃう人もいるんですよ。そのだから使われてないロープとかが落ちてたりとかして、
そう若干残念そうに言うのになります
よね。それ見つけた時にがっかりするからじゃないですか。まあそれも分かんないですけどね、死体だけ警察が持って行ったからかも分からないですけど、これとかはまあこれここまで来るともう逆に面白いみたいな感じになって、ジーパンがこう寝てて、なんか何かに食べられて上半身ないんですけど、頭も頭蓋骨も見つからない、でこれの前でずっとパンを食べるその頭蓋骨その写真が一番会場でうわーってなりましたけどねぐらいに一言しときますか、なんかとか、
ね、そうです。いやーけどなんか現実は現実ですね急激にやっぱなんかネットの詩に転がるところのなんかロマンチックさって何やったやろなっていうのが今見たらすごい思います。まあ、
心の部分だからじゃないですかね。まあ、
そうですね。やっぱり、でも社会的な人間っていうのはやっぱり思ったよりロマンチックなところにあるんやなって気が、うん、肉体っていうのはどこまでも生活感しかないなっていうのが、
まあ本よりいいですよね。
そうですね。まあ、写真みたいな感じますね。
動物の死体ですよ。うん、
まあとやっぱコンさんと明石さんのなんか文章のグッとくる感を考えると、なんかやっぱり時代の国人間の価値と思ってしまうところあるじゃないですか。
ありますよね。まあ考えますよね。まあ今のうちから考えといた方がいい
よ我々もっていう、
どっち方向に行くかとかから考えますよね。こう泣かせるか、ここら辺で。
だけど死ぬって決まってない時間で書いておくべきではありますよね。そんな文章価値がないかもしれない。
難しいですよね。
そうですよね。
でもまあお侍さんなんか考えてたんじゃないですかね、多分時世の句とかは。
あ、どうなんですかね。でもなんかあの葉書で、あの武士道の、はいはい、あれとかってその1700年代 のちょっと平和な時に書いたじゃないですか。だから多分結構あれ持ってると思うんですよね。その、
まあ、ちょっと寄ってるというか、
うん、意外とそうでもなかったのかもって思いつつも、でも軍人さんのその、
あ、でもその軍人さんであると、侍が軍人である時と侍が役所である時は違いますよ ね。
あ、そうですね。
役所である時の方がなかなか死なないから死は重たいですよ、
うん、
あの軍人さんである侍さんはよく死ぬから、うん、別に軍人さんが死ぬだけなんで、
まあ、という感じで、まあ、バーサスって言いながら別に戦う理由ではないですけれども、あのネットに転がるシート、樹海に転がるシートが急に見る回になったわけですけども、なんかけどいろいろなんとも言えん気持ちになりましたね。なんか、
うん、
その単に怖いとか悲しいとかっていうことでもなく、面白がるわけでもなく、感想としては分かんないですけど、非常に死が自分と関係あるもんなんやなって感じは受けましたね。なんか自分にもいつかこれに近いことは絶対あるし、自分の憎しみもそのうち死ぬしっていう。
でもまあ脳で、あ、骨格機動隊じゃないですか、ね、まあ、予行演習をする必要もないじゃないですけど、まあね、こう。
そうですね。だからまあなんかあの、その死に関することって絶対にその捉え方とか表現の仕方で不謹慎には絶対になるんですよね、
はいはいはい、
だけど不謹慎にじゃあ絶対になる、あの持っていき方によって絶対になるかっていうとそうじゃなくって、捉える側にしてもいろんな捉え方ができる。でその死を学ぶとか自分だったらこうするのになとか何かしらのその勉強するあの材料としてあの見つめるっていうこともできると思うんですよね。でそれを本当に受け取り手に委ねられているので、その先人たちが亡くなっていくその死をどう捉えるかっていうのの判断材料としていろんなものが今残っているっていう意味ではかなりあの面白い時代な
の。やっぱネットのせいで動画が残ったりもしますからね、
うん、そうですね。だからそれこそ肉体のまあコピーですけども、その死っていうのもウェブで検索すれば出てくるしっていうのがありますよね。
ぱちょっとインパクトがあるというか、
まあ、ちょっともやもやしますよね。
帰ってからもみんな引きずる回にはなったんじゃないかな
と。すいません、
まあ、ちょっと見てみると面白いですよね。
まあ、最初聞いた通りでやっぱ不謹慎って思うのも実はこの国のこの時代の我々やから、うん、っていうところはすごいポイントなんやろうなと思いましたね、
う
ん、
どうせ自分は死ぬし近い人も亡くなっていくじゃないですか。で悲しい思いは多分するであろうという、まあ、人生の中でそういう悲劇は待ってるわけで、それの準備になるんだったら先にそうやって見ておくっていうのは価値があるんじゃないかなと思うんですよね。その演出されてない創作でないそのままの死のヒントが散りばめられてたりするであれば、それが無料でチュッて検索すれば出てくるであれば、見ることは決してそんな悪いことだったり非難されることじゃないと僕は思います。
とりあえず帰ってコンサートさんの衣装を呼んで、うん、8割コピペの自分の衣装を作ろうかなってどっか見たことある感じのことを言うな。
あ、それもやだ、衣装がコピペってちょっと面白い
8割です。どないこと明かしたんでちょっとありますから子供たちに。タイトルはちょっと英語で、グッバイは
グッバイはグッバイジャパン。
グッバイジャパン。
ロックを信じんぞ。またパンクなんて信じるか。音楽なんか信じんからな。俺は幸せになりたいから。幸せになるために、みんなでずっとずっと幸せになるために。